桜の花びら散るたびに届かぬ思いがまた一つ涙と笑顔に消されてく。そしてまた大人になった。そんな和尚の独り言。
そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話をいただくお時間です。和尚様、おはようございます。
おはようございます、う
ん、今日はいつもよりサービスして長く歌ってくれた気しますけど。
そうですね。桜の歌を歌ってみましたみたいな、ね、
はい、ね、
いっぱいあるんですね、桜の歌ってね。
そうそうそう、
でどれがいいのかなってこう選んでるうちですね、うん、まあここかなみたいなね、こう思ったんですけども、
はい、
難しいですね、歌ね。この歌もね、うん、やっぱ歌ってる人のオリジナルがありますからね、
はいはい、
一緒に真似て歌おうなんて言うとですね、うん、もう何回聞いてもよくわからないというものですね。それでですね、なんかね、今日寒いんですよね。
そうですね、
桜も風邪ひいていいんじゃないかなと思いますけども。
でも今満開だから、
そうですね、満開ですね。
ちょうどいいかも、うん、
まあ、これからちょっとするともう散り際になりますけどもね、うん、でもすごいですね、もう横手の街中も桜、
そう、
びっくりしました。私こんな桜咲いてるんですね。
いいね、
なんかそこにですね、なんか今までね、うん、見てるようで見てなかったものいっぱいあったんだなって私思いながらね、こう今こう車で走ってるとね、あ、ここも桜並木だ、ここも桜並木だ、すごいですね。
満開になってこそ気づく桜の木、
まあ、いや今まで満開になっても気づかなかったんですけどもね。ここがですね、なんか頭いっぱいで走ってるんでしょうね。
そっか、
さあさあさあ、それでですね、うん、昨日ね、たまたまね、お母ちゃんとね、うん、娘を迎えに行くって言った時にね、
うん、
うん、お父さん、お城山行ってね、時間あるから、桜見ようよって、こうちょっと言ったんですよ。
はい、はい。
そんなの見るのって思った自分が寂しいってこと
ね。どうしてそう思ったんですか。
桜見じゃない、お寺山だからって。うん、まあ、そういうふうな、こう、あんまり桜にこう、気持ちが傾倒しなかったんでしょうね。で、やっぱお母ちゃんと、じゃあ行こうかってことですね、行って、うんうん、それからなんか桜ってことを意識するとですね、うん、やっぱ帰りの道いっぱい咲いてんですね。
へ
え。いやー、桜満開。なんか、そうやっていつも桜ね、ほら、咲いたよってアピールしてるのに、気づかない自分がいたというのにね、なんかちょっとこう、ショックでしたね。
わかります。そうなんですよね。
だから見てるようで見えてないものいっぱいあったっていうことをまた思い知らされる。
思い知らされました。
そうそうそう。で、今日は桜の歌歌ってですね、あまりも寒くてもうメロディーがグダグダしてるというこのね、なんかこのグダグダしてるところに、まあこんな親父なのかななんて思いながらね、まあいるんですけど。
でもほら、お嬢様誕生日が来て、うん、ね、えほらドンさんからお嬢さん、お誕生日おめでとうございますってメッセージ来てますよ。
もうねだからもう誕生日は来た、
うん、
ね、あとはですね、もしかしたらね、もうほらうちのもう一人のねお孫さんがいつ誕生するかなと思ったら、
うん、
いやいやずっと期待したんですよ、
はいはい、
もう21日に生まれたら俺の生まれ変わりだみたいなね。生まれ変わり
って
まだ言ってないんですけどね。まだ言ってないんだけど生まれ変わりって言っちゃったけど、これでしょ。そうそうそう、
はい、
でもまだまだで、もう一気に明日がこれでいくとこういう話なんじゃないですか。
そうですよね。
なかなかね、世の中はバタバタこれ忙しいもんでございましてね。
そうそう、
いやでも桜ってこういう歌を歌ってると、こういろんな桜の歌があるって私言いましたけども、
うん、
こういろんなその曲調とかね、はい、あるもんですね、
うん、
だからこう明るい歌とかちょっと物悲しい歌とか、うん、同じ桜の題材にしながら言うんですけども、うんうんうん、これきっとね、その桜っていうものをどっかの切り取りですよね。
おー、
うん、だからこう桜が咲くとおーっていうことがなんか明るい口調なんじゃないですか。
そうね、満開に向かってね、こう咲いていく姿とか、
ね、うん、花の命は短くてっていうことをこうにイメージすると、もう今咲いたんだよって、もう間もなく散るんだよって、こういうところを切り取るとですね、なんとなく曲調が物がしてしまう。
あー、そういう見方、
そしてこのなんていうかね、自分のこう人生の波にこう照らし合わせて、
人生に面白さも、
これね、これはですね、皆さんね、しているよう、していないようでね、皆さんしてます。
そう、
そのほら、桜がね、つぼみから今開いたってなんかすごいじゃないですか、でも散っていくって っていうこの中にですね、はいはいはい、こう人生のほら波を見る、
うん
うん、そこにですねポンとこう何かその心にこうねあの信号ポンポンポンポンとこう送るとですねもう感動するみたいなね。だからそこなんでしょうねこの歌というのはね、
うんうん、
そのどっかのその題材に対してのどっかの切り取りをこうクローズアップしながら、
はいはい、
であとはあの対反対のこと、
うん、
もうイメージさせるところにですねやっぱこうプロデュースされるとなんとなくこういう世界観が広がるみたいな、まあそんな風にこう解消するとねうんなかなか深いねなんてね。
さすが和尚様、
ね、そうそうちょっと桜というこう歌をこうプロプロとこう見ながらね、うん、あいろんな桜があるんだななんて、
うんうん、
あそりゃ咲いてる桜もね薄いピンクからね濃いピンクからね八重とかいろいろあるわけですから、
ね、いっぱいありますよね。
そうそうそう、まあ、いろんな種類があるということはですね、うん、いろんな歌があるんでしょうけども、
うん、
そこに何をそのね言わんとするのかっていうところですね、
はいはい、
何を心にこう震わせるのかなんてことを考えると、うん、どっかの切り取りの中でですね、
はい、
そこをアピールしていくっていうのはねああそれで私たちは感動していくんですよね。
そうですよね、うん、もうずっとね年中咲いていたら今ほど感激はなかったのかな、うん、どうなんでしょうね。
だから今の言葉って非常に大きい話なんでですね、うん、そうずっと咲いていたら誰も感動しない、
うん、
だずっと同じ状態であるのならば誰も何にも感動はないんですけども、
うんうんうん、
変化していくというところにですね、うんうんうん、また情感が出てくるということですよね。そう素晴らしいです。です、ね、私たちもいいですか、う
んはい、
じゃあ人も一緒でしょ
、はい、
人も一緒でしょ。だって生まれりゃいつか亡くなんだからっていうかな、
ね、
だから限りある命というところを思うからこそ、うん
はい、
私たちはこの貴重、ね、時間というものを貴重に思うわけですね。
あ限りある命、う
ん、だからどんなにそのどんなに望んでも叶わないんだよ、
うん、
というね、ね、望んでも叶うんだったら誰も苦しませんけども、
うんうん、
ね、望んでも望んでも絶対に叶わないものがあるんだよ、
うん、
それは自分の命っていうのは永遠になんじゃないんだよ、うん、というところにこの限りある命なるものを私たちはいつも頭の中で考えて生きてるんでしょうな。
そうですね、
意識しなくてもね、
うんうん、
だから情というものが溢れるんでしょう、
ね、そうなんでしょうね。
そこには会えば別れるというね、うん、言ったようにですね、会えば必ずお別れがあるという。別れたくなくても別れちゃうって。別れってのは悲しいもんですわな。
そうですね。
みんな泣いてますよ。メラメラメラメラって泣いてますよね。
そうでしょ。
そんなことをこう思うときにですね、
うん、
まあ、そんなことをこう考えながらね、いるとですね、明日からいよいよゴールデンウィークというですね、まあ、10連休という、今までかつて経験のないお休みが来るわけですけどもね。
うん、お嬢様はでもね、あまり関係ないお話でしょう。
それは何もないですね。あの、何も。まあ、日常の時間がただ過ぎていくというだけでです。これもやっぱり気の持ちようで、なんかテレビなんか見てるとですね、中連休でね、喜ぶ人のね、あの、具合悪い人っているとですね、半分はあんまり本当じゃないっていう人がいるようですね、やっぱりね。
まあ、
要は、観光地にいっぱい来てくださいって、まあ、例えば人がいるということは、うん、観光地で世話する人がいるわけですよね、
はいはいはい、
だから世の中っていうのは相場じゃないですか。
そうですね。
もう遊んでる人がいればね、あのおもてなしする人がいるという、
うんうん
う
ん、
どうしてもですね、だから遊んでる人がいなきゃおもてなしする人がいなきゃみんな休みじゃないですか。
そうだと
思います
ね。
でもですね、うん、必ずねこれはもう相反するところにありましてね、相場ですからね、うん
はいはい、
あのもてなされる人がいればもてなす人がいるという、うん、これはね、うん、もう世の常でございますから、はい、そんな中で非常に忙しい方もいらっしゃるんでしょうけどもね、
うん、
あるいはバッチリ10連休するという方もいらっしゃるんでしょうけども、
そうです ね、
うん、10日ボンとやったら何するんですかねなんてね、私もう、もう口開けてんじゃないかね、
ゆっくりするのもいいかも。
ところがね、人っていうのはね、うん、なかなか、ね、ゆっくりできないんです、
う
ん、
そうですか。
だって普段ゆっくりできないその環境にいた人がですね、うん、急にゆっくりするって言うと何してかかんねんって、
う
ん、だいたいそんな経験のないもののね過ごし方って難しいじゃないですか。
そうですよ ね、
なんか気持ちがねこうそぞろなのかななんて思いますけどね、
うん、
まあ私の場合はほらもうね最初からもうないので、
うんうんうん、
もうゴールデンウィークだろうがお盆だろうがもう正月だろうがもう何もないと、
うん、
簡単に言えば365日、
ね、24
時間でございますから。
本当そうですよね、
まあ、あのちょっと言うとコンビニなところですからね。
まあそんなこと
なんでね、あんまりあのないんですけど、ただ自分はいいですけども、こう周りの方々って特に家族ですよね、
うん、
私なんかそういや何にも家族サービスしなかったななんてね、やっぱ今にして思いますね。 でもそれ普通だって自分は思い込めるんですけどもね、家族にとってはどうだったんだろうかとこう考えるとですね、非常に難しい親としての葛藤が、まあ、お嬢という顔もあれば、ね、親という顔もあるわけですからね、家族サービスってしなかったなって、いや、子供たちは申し訳なかったななんてね、今には思いますけども、もう、その時は思ってませんでした、私。
ああ、そっかそっか。
普通なんだからしょうがねえだろ、みたいな、
ね。そうですよね。
今にしても、親として何にもしなかったななんてね、なんかやっとこう、50も半ば過ぎるとですね、ふと振り返ることも きっと多くなんでしょ
う
な。
そうですね、56歳ですか、お嬢様。
あなた、もう56歳と5日みたいな感じかな。なんか、なんだ変わったことはないんだけども。
いや、でもほら、今日の放送がね、56歳迎えて最初の放送ですし、だから、ドンさんとかね、ほら、絶好調で頑張れ、酔ってるとかね、添えてくださってるし。
あのですね、私はちょっと気をつけることにしましたんで、ちょっとビール控えることにしました。
どうしました？
ちょっと尿酸値が下がらない。
この間健康って言ったのに、なんだこれみたい
なね、なんだこの尿酸値ってなんだってね、自分では当時もならないこといっぱいありますからね、でもね、なんてなった途端に10連休とこういう形ですね、 あとはもう連休中にはね、なんか年号も変わるとかいう、なんかバタバタするようなこう締めの中でですね、まあ何があるかなんていうのは、それはね、あの時間の話ですから、それはそれでいいんでしょうけれども、なんでこんなに連休があるんだろうみたいなね。じゃあ明日は何の日って言うと土曜日あれって何、日曜日って、29日は何の日って、昭和の日って言うんですけどね、昔あの私たちあの昭和天皇さんの誕生日ということですね、4月29日は休みだってずっと子供も思ってました、ね、で大体その頃は運動会だとかね、あの小学校の
昔は運動会でした。大体は
もう29日がですね、
そうそうそう、
あの小学校でもなんかあの幼稚園でもね、あの春の大運動会みたいな、29日の日が定番でね、大体この頃っていうのはね、あの雨が降りやすくてね、雨が降ってダバダバしてる時もいっぱいあったような気がしますけど、
そうですね、振り返るとね、そうです、
でなんか30日は何の日って言ったら、なんか何、タイの日、で1日が即位の日、
はいはい、
でじゃあ2日何って言ったら、2日は何なんですか。
2
日はね、カレンダーに書いてなかったですよ。
そうですね、まあ、お休みですけども、ね、
まあまあまあ、まあ、ぶっちゃけお休みみたいな感じ、ね、でこう2日、3日はもうほら憲法記念日、
そう憲法記念日、
4日はね緑の日って言いましたけど、
そうそう緑の日ですね。
じゃあ赤の日とか青の日とかあるんですかねなんで緑の日なんですか、分かんないですけどもね、これもなんかあの4日はあの飛び石連休って言ったもんでね、4日は普通の日だったんですよ。飛び石連休、飛び石連休って言ったら、飛び石連休ってこう石を飛ぶって飛び石連休って言ってましたけどね、飛び石もです、ね、沈めちゃったってことですよね、これね。それで緑になっちゃったっていうのは、まあ、緑の日ね、でもういつかはほら端午の節句、子供の日っていうことで、ね、
は
い、
子供の日ですね。
6日はあの耐久、
振り返り休日ですね。
なんかすごいな、もう何でも休みじゃないですかね。
ね
ー、いやいや、でもこれだけ休みがあるとね、皆さんどうやってあのお過ごしになるのかなって。
お師匠様やってみたいこととかないんですか、それこそ。
ないな、
本当に、ね、今までそれだけ休まなかったってことはね、急にこうね、10日休みですって言われたら、
だからね、そういうライフスタイルでですね、なんかこう何かしようという気すらないね。なんかしてるときにですね、必ずなんかあの電話来たりしますからね。なんかこうだから、まあとりあえず携帯電話の、あのつながるところにはいないとまずいのかなみたいな。
そうですね。
たまにですね、あの電源入ってないときがありますけど、そうするとですね、きっとあの電話口ってうんと文句言われてるんだろうなと思いますけどね。
そうですよね。
まあ電話っていうのは相手見えませんから、どういう状況でそのかかってるかも、まあわからないわけですけれども、面白いですねこれね。
そうですね。
もうかけて出ないとですね、やっぱ文句言うし、なんで出ないのって必ず
で。そうですよね。だから私も携帯にほら皆さんかけるじゃないですか。最近あの町内の用事で、あのお家の電話にかけることが多いんですが、なかなか出てくれないんですよね。ご不在なのか、それとも家の電話は取らないのか分かんないんですけど、
難しいです ね、
びっくり、時代変わってますね。
もうこれからもう本当にその、こう効率的にっていうかね、無駄のないように考えると、今のお家の電話、まあ、これから少しずつ減っていくんじゃないですかね。
どうなんですかね。
だって携帯電話って自分で電話持ってますから。
そうなの、だからその携帯電話がつながないと困っちゃう方も多いわけですよ。昔なん
か固定電話にかけてね、まあ、お師匠さんがいなくても、まあしょうがねえなみたいな、まあいる時電話すればいいなっていうところでこう待ってくれたんですけども、もう出ないとすぐ携帯ないですかってこう言われてですね、捜索されるわけですけども、ね、
今待ってくれない。
今はでしょっていう言葉でしょうね、はい、今なんでしょうけれどもね、
今でしょうね、はいはい、
ね、今連絡がつかないとということです、うん、私も探されますんでですね、必ず取材は確認できるところに、まあ、常々言おうと思ってますから、
そんな連携になるんです ね、
そんな時にですね、うん、まあ、お商人でもなんかね、聞いてもらえることがありましたら、はい、いつでもね連絡していただければありがたいなと思いますけれどもね。ゴールデンウィークとかけまして、つながらない携帯電話と解きます。
その心は？
どこも混み合ってます。そんな保証の独り言。
すいません、あまりにもこう自分の心にピリッときて途中で拍手入れてしまいました。すいません、間の取り方大変。
いやいやいや、
いや、そうですね、混み合ってますね、どこもね。
そうそう
そう、そうです、そうです、保証様
来ましたね。
はい、来ました、
携帯電話を持っていた意味が分かってくださったでしょうか。
よく分かりました、はいはい、そんな和尚の独り言、平成最後の放送ですね、
はい、
次回の登場は令和最初の放送 で、
ね、
5月3日、
はい、休みです、休みでも来ますみたいなね。
ありがとうございます、うん、はい、お話は平川町にあります西宝寺の斉藤大円和尚でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。